知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一の宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今月もとても面白そうな2冊の本が今目の前にあります。まず一般書、世界のすごいお葬式という本ですけれども、大脇さん、こちらはどんな本なんでしょう。タイトルだけでも惹かれちゃいますね。
あ、そうですね、アメリカで葬儀社に勤めていらっしゃる女性が世界8カ所を巡り、それぞれの地域のちょっと独特なお葬式の様子をですね、紹介する内容になっています。
8カ所ですか、はい、どんな内容なんだろうかとさらにね興味が湧くんですけれども、表紙がお葬式という感じの表紙ではないですね。
そうですね、イラストになっているので、ちょっとお葬式っていうと少し暗いような感じも受けるかもしれないんですけれども、この著者の方の語り口がすごくユーモアがあったりしますので、すごく読みやすくなってます。はい、
なるほど、そんな感じがこの表紙にも現れているのかもしれません。骸骨がお祭りを、ね、はい、楽しんでいるような、そんなユニークなイラストです。こちらはぜひまた皆さんには手に取って見ていただきたいんですけれども、ではもう少し詳しく伺いましょう。8箇所のお葬式について書かれている、はい、紹介されているということですけれども、大脇さんが読まれて、はい、中でもこれはなかなか面白かったというのはどれですかね。
はい、そのインドネシアの、トラジャ族という、皆さんがやってるお葬式というか、なんですけれども、はい、数ヶ月から数年ですね、遺体を自宅に安置してそれをミイラ化したものを一旦は埋葬するんですけれども、はい、まあ、数年ごとにお墓から取り出してちょっと手入れをするという風習がある一族の皆さんだそうで、もう読んでた時にすごくびっくりしたんですけれども、
もう今紹介をしていただいた私もびっくりです、はい、インドネシアの、
はい、トラジャ族、
トラジャ族ですか、はい、一度まずミイラにして、はい、そして埋葬、土に埋めます、はい、それをまた何年かごとに取り出すんですね、
はい、そうですね、はい、それも1回じゃなくて、そう、何年かごとなので何回もこう、
へえ、なかなかこの想像がつかないですし、あ、はい、私たち日本人のイメージするお葬式とは、はい、全然違いますよね。
そうですね、やはりそれぞれの地域でいろんな風習だったり方法だったりがあるので、やっぱりちょっとびっくりしたりもしたんですけれども、やはりそこには それぞれの皆さんのその方法で死者に対する愛情がそれでもやっぱり感じられたので、そういったのも著者の方自身も感じたくて、どうもちょっといろいろ巡られたっていうところもあるみたいですね。
そうなんですね。この著者の方もお葬式のお仕事をされている方ということですもんね。
そうですね、アメリカでされていて、どうもアメリカのお葬式がちょっとビジネス化していて、はい、その死者を悼んでいるかなっていうちょっと疑問を著者の方は持たれたみたいで、世界はどうなっているのかなって見にっていう思いがきっかけで、その8箇所巡られたっていう、それがきっかけみたいです。
そうなんですね。8箇所、例えば他にはどんなところがあるんですか。私たちの日本もあるんでしょうか。
はい、日本にもいらっしゃってまして、紹介されているのがそのテレビとかでもちょっと話題になったみたいなんですけれども、はい、ちょっと LED を使った仏像をでちょっと光る、はい、納骨堂のお寺を紹介されていたりとか、はい、私たちにとってはやはり当たり前ですけど、火葬後に遺族が箸で骨を拾う骨上げにちょっと驚いていらっしゃったりとか、
はい、あ、 私たち、はい、当たり前のようにあのお骨をあげますけれども、はい、お箸で、はい、ああ私たちにとってはとても普通なことが、はい、外国の方から見ると、はい、これがまた不思議な光景になるんですね、はいはい、さっき私がインドネシアのお葬式の話を聞いて、うん、と思ったようにやはりそういうふうに皆さん考えられるんですね、
はい、そうです
ね。なるほど。これ全体に読んで、はい、どんな感想を持たれましたか？
そうですね、私も個人的にその葬儀を体験した時にやはりちょっと時間に追われたりとかしていた記憶があるので、その死者を悼んでいたかなって思うとちょっと疑問ですし、はい、あの死者をそもそも悼むってどういうことかなっていう思いが湧いてきて、そういったことを考えるきっかけを与えてくれる本でもあるかなということを感じました。
なるほど。あの世界にあこんなお葬式があるんですよという紹介だけではなくって、この死について、はい、そしてこのお葬式について考える、はい、確かになかなかそういうきっかけはあるようでね、はい、ないのかもしれませんし、いい本ですね。ますます興味が湧きました、
はい、
ありがとうございます。一般書は世界のすごいお葬式紹介をしていただきました。では続いて児童書、こちらについて岡本さんに伺います。
はい、
ルブナと小石という絵本ですね。
はい、
今本が目の前にありますけれども、この表紙は女の子が丸い石にお顔の絵を描いている、一生懸命に描いている、はい、そんなイラストなんですけれども、内容はどんな風なんでしょうか？
はい、この表紙にいるこの女の子がルブナという女の子で、
はい、
この子難民キャンプにお父さんと二人きりでやってきたこの女の子の成長のお話というような内容なんです。
そうなんですね。成長と言いますとどんな成長なんでしょう？
はい、そうですね、実は最初の頃この表紙でお顔を描いている石、この子を小石ちゃんと呼んで、この小石ちゃんが唯一のお友達として、あの、まあ、心の拠り所みたいにして過ごしているところがまず描かれています。
なるほど。でもこういう経験って私たちの中にもね、あ、ちっちゃい頃そんなことしてたなっていう方もねきっといらっしゃるんじゃないでしょうか。私も実はやっていました、こういうこと
そうですよね、はい、なんかこう不安な様子があるときにギュッと小石ちゃん握りしめたりとか、夜抱きしめたりとかって、なんか日本の子でも見かけるような感じですよね、はい、
こう
なでな
でしてあげたりとかね。
そうですよねそういうこう、あ、日本のことも近いなっていうのも感じられて、それもやりたかにしてる、はい、で、ある時そこに難民キャンプに、この子ルブナよりちょっと小さいかなっていう男の子が新たにやってくるんですけど、
はい、
その子とお友達になって、はい、今度はその子と一緒にいろんなことをして遊んだり、
はい、
なんか冒険みたいなことを二人でしたりっていうのも新たな展開としてやってくるんですけど、
今度はお友達ができて、はい、その実際にお友達ができての成長もあるわけですね。
そうですね、なんか2人の様子を見ていると、なんかお互いにとってお互いが本当に大切な存在なんだろうなっていうのを表情なんかからも感じますね、
うん、その2人はその先どうなっていくのかというのもまた気になりますよね。
そうなんです。で、ルブナがやっぱりも難民キャンプですから、
はい、
ある時、まあ、みんな探してるのは住む場所ですよね。
そうですね。
ルブナのお父さんが喜んで、暮らすところが見つかった、もうキャンプ離れられるよって報告をくれるんです、
うん、
で、ルブナはとっても喜ぶんですけど、反面この男の子、お友達になった男の子がとっても悲しむ様子を見て、そこからこのルブナがどんなことを一人で考えて、男の子とどんな別れをしていくのかっていうところがやっぱり一つ見どころかなと思います。
なるほど。ルブナちゃん最終的にはどんな風にね、
はい、
そうですね、まあ、そのあたりはきっと皆さん私のように興味を持たれたかと思いますので、はい、実際にこの本を読んで、あ、こんな風になったんだなと感じていただきたいですね。
はい、そうですね。
そしてこの内容以外にこの本をめくっていますと、
はい、
このイラストもなんて言うんでしょうね、とても幻想的な、
はい、
そんな風景もあれば、とても可愛らしいなと思えるような、
はい、
そんなイラストもあって、色使いもとても豊かですよね。
そうですよね。なんかこう植物とか結構多く描かれてるんですけど、はい、なんかちょっと異国情緒もあったりして、
そうですね、
そういうところからもちょっと遠くの国のお話感を感じたり、
はい、
難民キャンプっていう日本の子どもたちにとったらちょっと遠いかなって感じてるところを、こう世界にはこんな環境の子がいて、こんな 世界があるのかなって思いを馳せるっていうところでも、絵の影響ってあるのかなと思いました。
そうですね、このイラストから皆さんに感じていただける部分も多そうですね。
はい、そうですね、いろんな読み方ができる本だなと思ったんですけど、先ほど言った女の子の話が一つで、もう一つはその難民キャンプで過ごす子どもたちみたいなところに視点を寄せると、はい、その絵の一個一個の表情だったりとか背景に書いてあるものから、どんな辛い思いしたんだろうとか、怖いこともいっぱいあったのかなっていうこともちょっと想像しちゃいますね。
これはなかなか子供だけではなくって大人の方に読んでいただいてもとても世界が広がる一冊だなと私自身が紹介を聞いていて感じました。
はい、
児童書はルブナと小石を紹介をしていただきました。大脇さん、岡本さん、こちらは両方とも中央図書館で手に取って見ていただくことができるということでよろしいでしょうか。
はい、そうですね、ぜひ手に取っていただきたいです。
はい、ぜひ皆さん面白そうな本を今月も2冊紹介していただきましたので、こちらも読んでみてください。今回は中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
大脇さん、岡本さんにお話しいただいた本を読もうよについては、広報一宮5月号35ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはアップップについてです。親子で触れ合って遊んだり、子育てについて話し合ったりします。日時は5月10日金曜日午後2時から2時40分会場は東伊豆城子育て支援センターです。対象は市内在住の第1子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と親、参加料は無料です。お申し込みは当日直接会場でお願いします。お問い合わせは東伊豆城子育て支援センター、電話番号 0586-85-9339 0586-85-9339 です。続いてはパパも一緒に遊ぼについてです。お父さんと子供と触れ合って遊んだり、親同士でおしゃべりをしたりして交流します。日時は5月11日土曜日午前10時から11時30分会場は丹陽公民館です。対象は市内在住の未就園児と親、参加料は無料。お申し込みは当日直接会場でお願いします。お問い合わせは丹陽子育て支援センター、電話番号 0586-28-9146 0586-28-9146 です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。